季節を話そう。ボニンブルーの海に憧れて。浜松始発の小玉、朝6時18分発で品川乗り換え、新橋からゆりかもめで竹芝桟橋まで。定期船の小笠原丸は10時出港。羽田空港を離発着する飛行機の大きさに見とれているうちに、東京湾を出ていよいよ1000キロの船旅が始まった。八丈島あたりでメールが届かなくなる。視界にあるのは360度の水平線。甲板デッキでぼーっとただ見ている。夕日を期待して絶好の位置を確保して、おにぎりと水でランチタイム。ビールを飲んでいる人もいるが、酔い止めを飲んだ身でビールを飲むのはいかがなものかとやめておく。残念ながら水平線に雲が張り付いてしまい、途中で太陽は消えた。風が強くなり、しぶしぶながら船室に向かった。ドミトリーというと響きはいいけど、二等船室だから男女混合雑魚寝。おデブの我が身には細すぎるビニールマットと枕と薄掛け。レストランで夕食を済ませて歯を磨き、横になるが眠れない。揺れがだんだんひどくなるが、早く朝が来ますようにと祈るばかり。翌朝も海はしけていて、デッキは閉めてあって出られない。レストランへ朝食を取りに行く。11時半に父島二見港へ着岸。ついに憧れの島へ上陸。昼食のロコモコ丼と島レモンを絞ったレモネードで気分をリフレッシュ。エコツアーの始まり。ナイトツアーでラッキーなことにウミガメの産卵に出くわした。こともあろうに、なんとガイドの指さす先にはよたよたと歩く子ガメが。カニに襲われているではないか。みんなが浦島太郎になっちゃいました。子ガメをカニから引き離して海に向かわせました。岡ヤドカリ、シマコウモリ、グリーンペペという青く発光するマッチ棒の先っぽくらいのキノコと、ガイドブックにあるもののオンパレード。翌日はピンクのクルーザーの周りをたくさんのイルカがずっと並んで泳いでくれました。飛び上がってくるくるっとジャンプしてくれた目立ちたがり屋のイルカもいました。ハシナガイルカの群れでした。反動イルカがいたので、ガイドのお兄ちゃんが海に入って一緒にしばらく泳ぎました。南島ではヒロヘソカタマイマイを見て、兄島海域でランチして、シュノーケルとフィンをつけてちょっとだけ遊びました。クルーザーの船底が透明になっていて、船長が餌かごを仕掛けると、あっという間に海蛇やタイやサメや色とりどりの魚たちがやってきて食い荒らしました。何回も餌かごを仕掛け直してくれました。宿に帰り、シャワーを浴びて悲鳴を上げました。ひぶくれ、やけどです。顔、腕、足にヘチマコロンをたっぷり吸わせましたが、後の祭りです。次の日は亜熱帯ジャングルの中を歩くツアーです。太平洋戦争の爪痕がそこここに残り、防空壕をいくつ回ったでしょうか。入り口は小さくて中は広いのにびっくり。錆びて朽ち果てる寸前の大砲。生活の様子がうかがえる夜間や一升瓶や茶碗。昭和19年に爆撃されたというコンクリートで堅固に作られた工場が破壊された当時のままの姿を残している。前日まではしゃいでいた私は、この情けない戦争の爪痕を目の当たりにして一気に現実に引き戻されました。昭和21年に生まれた私は、映画館のニュースで繰り返し戦争に関する画像を見ている。両親や祖母、おじ、おば、いとこたちから疎開の話、食べるものがなかった話を聞いた。実際に駐留軍や通訳軍人や少尉軍人の姿を見ている私には、70年前の戦争はついこの間のことのよう。防空壕の中で、戦争は何もかも壊してしまうと思わずガイドに語りかけてしまいました。遺骨収集に参加しているというそのガイドは、その通りだと言いました。 お兄さんを亡くしたそうです。私の年代はこの戦争をギリギリ体験こそしてはいないが、戦争直後の物のない時代の子供です。胸がざわついたまま宿に帰りました。1968年、昭和43年に返還された小笠原の歴史があまりにも複雑で悲しい、苦しい。古くはかのペリー提督やジョン万次郎も登場します。ボニンブルーの海に引き寄せられた小笠原の夏。戦争は嫌だともっと強く声を上げて生きていかなければならなくなった。季節を語ろうを終わります。ここで7月20日に亡くなった評論家で哲学者の鶴見俊介さんのご冥福をお祈りします。